足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週もと言いながら先週はちょっとお休みをいただきましたんで。
あ、はい、
皆さん失礼いたしました。僕のせいではございません。
そこもバラすの。
いや、
もうさっきから私、もう、地面に頭こすりつけて、もう土下座してますんよ、もう。
見えへんからいいこと
に。申し訳ないな、思って、も
う。いや、まあね、本当に今、ちょっと、うん、足立さんの執筆の締め切りが、どうしても間に合わないということで、ちょっと、とうとうね、一周飛ばさせていただいたんですけども。
そうなんですね、実は、
はい、
Kindle 本を出したところですね、
はいはいはい、
そこからですね、出版社さんからお声がかかって、
はい、
NFT の本を書きませんかというオファーが来てですね、
はい、いきなり宣伝ですね。
宣伝ちゃいますよ。一応、申し訳ないなと思って。
なるほど、なるほど。
うん、こういう事情なんで、いや、もしひょっとしたらね、このご時世なんで、コロナかなんかかかったんちゃうかなとかね。
あ、そうですね。
心配される人もいるかもしれない。体調崩したんかなとか。
はい。いや、仕事が忙しかっただけ。
もう原稿の締め切りがね、もう大変で、なかなか。
まあ、Kindle 本はね、自分の都合で、一週間伸ばしたりできますけど、そっちはできないですもんね。
もう印刷屋さんも待ってるしね。もうそんな、はい、そこに間に合わさなあかんし。で、ね、本ってね、やっぱそれなりに文章量がないと、ペラペラのになってまうからね。
確かに。なんか、その言い方やと、Kindle 本はペラペラやでって言ってるみたいに聞こえるんですけど。
いや、その内容は濃いけどもね、やっぱりいろいろあるじゃん。Kindle 本でもね、ぶっちゃけ、
はいはい、
文章量多いとね、読んでくれないんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、
手軽に読めるのがいいとこですもんね。
そう。実はね、書籍の本と同じぐらいの量にするとね、みんなね、途中で飽きる傾向にあるんですよ。やっぱり、なんか。
ああ、なるほど。そこまで考えても、やってあるんですね。
そう
ですね。Kindle 作家ともあろう方は。
もう、一応ね、プロですから。
いや、
一応でもほんまマジで、お金は儲けてますから。儲けてますって言ったらいやらしいな。
まあ、とにかく、はい、ね、なるべく飛ばさんようにしていただきたいなと。
あ、すいません。
ちょっといくらギャラが安いからと言えね。
いや、まあ、そんなこと言わんと。一応もうね、これ毎週楽しみにされてる。
行き過ぎましたか。失礼しました。まあじゃあね、ちょっと出だし長なったんで、早速ニュースの方行きましょう。
はい。
今週のニュースは8件です。9月2日午前7時半ごろ、Amazon Web Service AWS の東京リージョンで大規模な障害が発生し、金融機関や空港のチェックイン、物流センターなどに影響が出ました。この障害は今年の1月にネットワークデバイスに追加された新しいプロトコル処理にバグがあり、特定のコンテンツで障害を起こすことが原因でした。
これですね、まあ、多分、インターネットとか使われてた方とか、まあね、オンラインショップとか、そういうのやられてるところは、びっくりしたかと思うんですけども、本当にその、 突然ね、AWS はもういろんな企業が使ってますから、それがどんどんどんどんこう通信がおかしくなってエラーになりまくってですね、まあご多分に漏れず、私もお手伝いしてる会社さんとかも、とかいろんなところからですね、でなんかホームページが、アクセスできないとかログインできないとかいろんな問い合わせが殺到してました。で、まあ調べたところ、やっぱりAWS の方の影響でいろんなところにね、まあ関連してるんで、まあ、金融機関からね、航空会社から物流センターからいろんなものが絡んでるんで、まあいろいろあったんですけど、まあね、こういうところ、どうしてもね、バグがあったりとか、トラブルが起きたりとかするんですけども、その時に、いかに早く、その修復して、かつ、その状況報告を早くするかっていうところはやっぱポイントなのかなと。まあ、今回の場合も、その AWS で、実際起きてからですね、数日後にかなり詳しいレポートが上がっていて、なぜ起きたのかとか、どういうことをやってきたのか、時系列全部書いてあるんですね。そういう報告が出されると、やっぱそれなりにしっかりといろんな対応してるっていう、やっぱ安心感とか、まあそういうことにつながるので、そのトラブルが起きないことに越したことはないんですけれども、そういったことが起きた時にどう対応するか、やっぱそういった姿勢がですね、これから、ますます IT が広がるがゆえに、そういうところが問われるのかなと思います。
フォートナイトのアップストア削除をめぐるアメリカでの裁判が9月10日終結しました。この裁判の判事は、アップルにアップストア以外での支払いオプションを選択できるように命令し、フォートナイトのエピックには、アップルとの契約違反として350万ドル、約3億8500万円を支払うよう命じました。
まあ、フォートナイトにね、絡む、このアップルとの裁判ですけれども、これね、結構注目されてて、やっとというか、なんというか、まあ、半分和解みたいな形ではあるんですけれども、終わる、この裁判が終わりました。で、アップルにはですね、もうその、アップル以外での支払いオプションを選択できるようにしろと。まあ、要はそういう命令が下って、で、だからアップル側としては、その、利用規約とかをね、改定して、これは、確かですね、1週間以内だったと思うので、間もなく、その、アップルの、利用規約が改定されて、で、しかも、全世界的にこれは適用されるみたいなので、日本でも同じようなことになってくるんだと思います。で、ただ一方のですね、フォートナイトの方を運用してた会社エピックには、その時に、支払わなかった契約違反っていうことで、3億8500万円。に相当する、まあ、350万ドルを支払えということで。いや、まあね、エピック側もちょっとこれを受けて訴訟するかどうするのか、もう一遍ね、いやいやっていう話になるのか、まあちょっと今後の動きが注目ですけども、ただ今回ね、これでアップルが独禁法に引っかかるんじゃないかと言われてたんですけども、結果的にはそうはならなかったというところで、まあちょっとね、微妙なところなんですけども、今後こういう問題、ネット課金がね、いろんなところであるがゆえに、いろいろ起きるんじゃないかなと思います。
KDDI と KDDI 総合研究所はアパレル業界向けの DX 支援を始めると発表しました。 3DCG バーチャルヒューマンに衣服を装着させ、スマートグラスで見ることができるようになります。サンプルを作らずに完成時の衣服を見ることができるので、開発時間の短縮、布地の廃棄も減らせるとのことです。
このアパレル業界のですね、やっぱり布地の廃棄っていうのはやっぱ大きな問題で、まあただでさえって言ったらあれなんですけども、アパレル業界って廃棄される衣服っていうのがものすごい多いんですね。結局そのワンシーズンの中でその売れ残った分っていうのは、その来季、例えば夏服がね、売れ残って、じゃあ次の年の夏に売れるかっていうと、もう流行りが変わっちゃうんで全然売れない。で、そうなると廃棄処分になっちゃうんですね。まあこういうその布の無駄遣いというか、廃棄していくのがやっぱりすごい問題になっていて、で、今回もその、まだ開発時のそのサンプルですよね、試着とか、作ってみてデザインがどうするかこうするか、 か、いろいろこう作って試すんですよね。そうすると、その時に試したやつっていうのは、当然、その、廃棄されていくので、で、その時にいっぱい、その布地、そういうものが無駄になっていく。それから、作る作業の時間とか、いろいろあるんで、その辺を全部、もう、バーチャルでできるようにしようと。3D の CG で作って、で、スマートガラスで見て、グラスでこう見てですね、どっちから見てもちゃんとそのシルエットとか、どんな感じに見えるのか、その、人が来た時どういうふうに見えるのかっていうのをこう、できるようにすると。まあ、この辺もですね、どんどんその、テクスチャーというか、その光の当たり方とか、その素材によってこうね、反射率が違ったりするのも、どんどんそのシミュレーションの技術が上がってきてるので、かなりこうね、いろんなことができるようになってる。まあ、将来ね、こういうものができてくると、どんどんその、廃棄する布地とかそういうものが減らせるので、サンプルとかね、そういうものは仮想空間、そのバーチャル空間でやるというふうにいろんな業界変わってくるんじゃないかなと思います。
大日本印刷は漫画専用の AI 翻訳エンジンを東大発ベンチャー企業マントラと共同で開発しました。すでに開発している漫画のレイアウトを自動化するシステムと組み合わせることで翻訳作業も自動化できるとしています。
漫画、要はあのコミックですよね。漫画本を、翻訳して海外に、輸出すると、出版するというのはですね、非常に昔からこう、されてるんですけども、なかなかその、まずはレイアウトをね、変更しなきゃいけない。というのは、日本語で書いてる場合、縦書きなんですよね。その吹き出しの中とかが縦書きになってるんで、ページのめくり方が逆なんですよ、横書きと。そうすると、その辺のレイアウトをこう入れ替えていかないといけないっていうのがあったりとかですね、いろんなことがあるんですね。その辺を組み替えていくっていうのが、すでにそういうシステムは出来上がってるんですけども、ただそこにですね、中の、吹き出しの中の、日本語を英語にしていくっていう作業がなかなかね、こう大変だったというところで、それをですね、今回、漫画専用の AI 翻訳エンジン。まあ漫画専用っていうのは漫画の中でやっぱり独特な言い回しとか、まあ、ほとんどがね、会話の言葉になるので、それを、しっかりと学習して、人工知能を鍛えないとですね、普通の翻訳では全然面白くないし、また特有の言い回し、その主人公の特有の言い方とかですね、そういったものを決め台詞みたいなのをちゃんとこう翻訳しないといけない。まあその辺をですね、しっかりできる、ということで、漫画の翻訳もかなり自動化できると。で最終チェックだけ、人がやってですね、その正しく翻訳されてるかみたいなのをチェックしてそれで出版する。なので、すごくこうね、本ができてから日本語のやつができてからこう英語とかに、やるのがすごく早くなるということで期待されてます。まあ日本のね、漫画コンテンツ非常に海外では大きなビジネスになってきているのでぜひこういうところもどんどん自動化していってほしいなと思います。
Facebook はレイバンと共同開発したスマートグラスを発表しました。写真や動画の撮影、音楽の再生、電話をかけることなどができるそうです。これをベースに AR メガネへと発展させるとしています。
これについては後半にしたいと思います。
東京大学の稲見、檜山、雨竜研究室は、飲み物の重さを変えて味を変化させるシステムを開発しました。グラス型デバイスの重心が移動することで重さが変わったと錯覚させ、飲み物の味わいを変化させるそうです。
これね、なかなか面白い実験だなと思いますね。その、飲み物を、こう、コップを傾けて飲むときに、まあ、重心の移動をね、こう手で感じるから、それによって大体こんな重さっていうのを感覚的にこう掴んでるんですね、人間って。で、それをですね、重心をわざとずらして、ちょっと重ための、要はだから濃い感じとかね。で、軽く感じると、薄い味みたいにこうね、錯覚してしまうということがあって、実はそういうのってね、結構、 構あるんですよ。人間ってこういろんな見た目とか重さとか香りとかそういうもので、錯覚して違う味に感じたりしてるというのが非常に多くて、今回はその飲み物でこう、変化するというのをですね、体験できるような仕組みを作ったと。で、これ何が嬉しいねっていう話ではあるんですけども、ただ今後ですね、こういうその、バーチャルリアリティとか、AR ですね、拡張現実とか、いろんなものがこうできてきた場合に、仮想の中で味をこう変えていくとかですね、感じるものを変えていくっていうものが、これからどんどん重要になってきて、実はこういう研究の中から重心を変えるとか、そういうもので、実は感じる味をですね、変えていくとか、そんなことが、どんどんね、実現していって、それが応用されて、より、その、体感できるというか仮想であってもものすごくねリアリティがあるような世界、そんなものが作られていくんじゃないかなと思います。
経済産業省と特許庁は AI 技術や新素材に関連する契約書の見本モデル契約書の改訂版を作成するにあたり民間からの意見募集を始めました。この意見募集は2回目ですが、前回意見が少なかったので多くの人が参加できる GitHub で行うことになったそうです。
まあ、GitHub を使うっていうのは確かにね、いろんな人たちが参加できる。しかも、場合によっては匿名で、いろいろ意見が書けるっていうので、非常にいい仕組みかなと思います。で、まあ、ただですね、まあ、その AI 技術とか新素材に関する契約書の見本ということで、使う人がすごく限定されてるんじゃないかなっていう懸念はありますよね。その一般の人たちが見てどうこうっていうような内容でもないし、でそもそも見ても、その契約の内容の意味がわからないっていう方が大きいので、果たしてこういう広く意見を募集する内容なのかなというのはちょっとこう気になるところではあります。で、まあ、ただとはいえやらないよりもいろいろやった方がいいのは事実ですし、またその、民間企業のいろんな現実に、現実にこう直面している課題ですね。そういったものをいかにこう契約書に盛り込んでおくかっていうのは、やっぱ大きな課題でもあるので、このあたり、やっぱりこのどんどん技術が変わってきて、その中に書く内容っていうのがね、変わってきているので、こういう試み、いろんなジャンルで、こういうものってやっていくべきじゃないかなと。で、またそれをやっていかないとですね、今後、その、日本国内だけじゃなくて、海外とのやり取りもどんどん出てくるので、そういった時に、こう、不利にならないようにね、契約書の内容とかしっかり吟味して、こういう場で、ひな型を作っていくのがいいんじゃないかなと思います。
タレントの香取慎吾さんは、日本財団パラリンピックサポートセンターへのチャリティー企画で、香取慎吾 NFT アートチャリティープロジェクトを9月7日から開始しました。3900円を寄付すると、香取さんが2015年に描いた I Enjoy という壁画作品のデジタル版を NFT アートとして受け取れます。11日には用意した1万人に達したので、現在募集は終了しています。
はい、まあ、香取さんだからっていうね、そのネームバリューもすごくあるんですけれども、まあ、こういうその、NFT を使って、デジタル作品、それをですね、要はまあ、NFT っていうのは、その唯一これがオリジナルですよっていうことが、ブロックチェーンの中に記録されていて示すことができる。今までデジタルっていうのはね、こう、コピーしてしまうとですね、オリジナルとそのコピーって全く何も変わらないので、どっちがオリジナルも何も関係なかったんですけれども、そこをですね、NFT の技術を使ってオリジナルがどれかっていうのを指し示すことができるようになったと。で、それをですね、応用して、まあ、今回なんかでもその1万、1万人限定、まあ、1万セットを用意したということで、それが、明らかにそこで用意された限定ものだっていうのを証明できるようになっているということなんですね。まあ、こういう使い方で、どんどんそのいろんなチャリティーとか、非常に多くなってきていて、いろんな新しい形での、その、チャリティーのあり方というか、お金の集め方とか、そういうものができるようになってきているので、これから NFT を使った、その、なんていうんですかね、こういうその、チャリティーだとか、あるいは、応援するための、まあ、クラウドファンディングみたいな形のですね、スタイルとか、だんだん増えてくるんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときに、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。で、
ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ。で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。今日初っ端のニュース、ちょっとはね、一週間抜けたんで、ちょっと一週間以上前ですけど、うん、
はい。
Amazon Web Service、いわゆる AWS で障害が発生したっていう9月2日。
はい。はい。
じゃないですか。もう、結構話題になってましたね。
ねえ、もう大変でしたよ、ほんま。いろんなとこから問い合わせ来るから。
うん、で、まあ、ネットを見てて、ツイッターとかでもね、例えばその、うん、まあ、うちで言うと影響は、アレクサがおかしくなったりとかね。
機嫌悪くなるんですよね、アレクサが。
反応しなくなったりとか、まあ、例えばその、うん、まあ、当然ね、その、いつも使ってるその、iPhone のアプリとか、
うん。
あんなもおかしくなったやつとかもあるし、まあ、もちろんネットのね、うん、ニュースで説明したみたいな、あったりも。まあ、考えたらね、もういろんなとこでね、まあこの Amazon の、まあ、AWS っていうね、
うん、
あれが使われてんねんなって改めて影響力を思いましたね。
まあね、本当はね、アマゾンってオンラインの本屋さんやったのに、
ね。それ、ついこの間も話してましたね。
うん。いつの間にやらさ、世界的な、サーバー屋さんになってるっていう、全世界の。
まあ、そうですよね。まあ、だからこの、今ね、クラウドっていうのが当たり前になりましたけど、
うん。
いち早くクラウドを取り入れたみたいなもんじゃないですか。
そうそうそうそう。
本当そうですよね。
うん。
概念っていうかな、なんていうんですかね。うん、まあ、もちろん他にもいっぱいあるんですけど、
うん、
まあ、メジャーなところでね、うん、
そう、結構ね、意外とその売り上げがかなり占めてるっていうのがね、大きいんですよね。
いやだからね、あ、こんなとこにも、あんなとこにもっていうのが、まあだから普段まあそこの辺ってあんまりこう前に見えないじゃないですか。
うん、そうですね。どこ使ってるかってあんまりわからないようになってる。そうそうそう、まあ調べればわかるけど、そこまでね、見ないし。で、さらに表だけじゃなくて、奥側にあるサーバーがね、AWS やったりとかするっていうのは全然表から見えないんで。
だから、例えば、アプリ、iPhone のね、例えば Android とか、うん、iPhone のアプリでも、例えばそこの、なんか、例えばゲームにしてもね、
うん、
ゲーム自体は動くんやけれども、その裏で、まあ、データを取りに行ったりするところで障害出てるから、なんかちょっとおかしくなったりとかね、
うん、
まあ、するわけじゃないですか。
うん、
いやー、まあね、すごいな。まあ、Amazon と Google が仲悪いんでしたっけ。
まあね、最近マイクロソフトなんかも一丁神し始めてるから、一丁神ってない。
そうですよね。いや、まあそこの覇権争いっていうかね。
うん、
まあ僕らでも仲良くしてほしいなと思うんですよ、もう。もうどっちもね、すごい、すごい、まあ、サーバーっていうか、 そういうあれを持ってるわけじゃないですか。
はい。
失礼しました。この、なんていうかね、絶対必要な、まあそういうね、
うん。
うん。リソースっていうか、まあ、いわゆるそういうのは持ってるのに、もう喧嘩をしてるもんやが、例えばその YouTube のところで Amazon 系のサービスが使えないとか。
まあまあまあね、いろいろありますわな。接続がうまいこといかんとかね。
そうそうそうそうそうそうそうそ
う。
まあそれは仕方ないんでしょうけどね。うん。
まあ、ただまあ、でもそういうね、競争を今度してくれないと、また困るっていうのもあるし、妙にこうね、
そうですね、
手つないで、放送宣伝方式じゃないけど、どれもこれも、全然変わらんよ、みたいなのも、それもまた困るし、なんか。
そうですね、難しいところですよね。
う
ん、
そうそうそう。うん、
まあまあ、何しかそういうね、本当にもうまあ、ただだから、我々そういうサービスを使うから、方からすると、うん、まあ、どこを気をつけなダメなんですかね。それ例えば、AWS 会社のね、まあ、システムとかも、まあ、やってるとこも多いじゃないですか。
うんうん、はい。
まあ、そういうところで気をつけるべきっていうか、まあ、当然、バックアップ体制とかね、すぐよそのサービスに切り替えるようにしとくとかっていうところは、うん、しか思いつかないんですけど。
まあ、そうですね。基本的には、やっぱその、万が一を考えて、そのデータとかをどうバックアップ取っていくかとか、で、その、他に移れるかどうかっていうね、あまりにもそこのシステムに依存しすぎると、もう変えようがなくなるケースが出てくるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、あんまりにもそこの機能を、まあ、確かにね、いろいろ便利な機能があるんで、それを使ってしまうのも分かるんですけど、はい、あんまりにもそれをやりすぎると、うん、他のところと違いすぎて、
はいはい、
なんかあったときに、こう、他のサーバーに引っ越そうとしたときに、いやいやいや、またゼロから開発かい、みたいな状況になってしまうと、うん、それはそれでまた困っちゃうしね。
そうですね。うん、
だからそこら辺のところをどうこう考えながら動かしていくか、で、かつそのあまり複雑にしないように極力こうシンプルにするっていうのもすごく重要なポイントじゃないんかなって最近は思いますね。
なるほど。まあ、うん、そのあたりもね、やっぱりちょっとこう、まあ、そのなんていうかこう過信せずっていうか、まあ、
うんうん、
とにかくトラブルは絶対いつかあるもんやと思ってやるっていうのが大事ですよね。
う
ん
うん、そうですね。まあ、ね、大体こういうのは、ちょっと安心して油断したときに大体なんか起きるからね。
大体まあ大丈夫やろと思ったら、まあまあがね。
そういう時に限ってなんかトラブル。
100回に1回やし大丈夫やろと思ったら100回に1回がその時来るみたいな
ことです
からね。
そうなんですよ。だからそういうちょっとしたことなんですけど、やっぱりね、バックアップを確実に取るとか、
うんうんうん、
そのね、新しいことやるときは、確認して、必ず確認してからやるとかね。
ね、
うん、どんなに急いでてもそこら辺の基本はやっぱり守っていかないと、
はい、
まあなかなかね、ドカンって起きてからじゃもうどうにもならんことあるから。
わかりました。うん、まあ、まあそんなこんなでその話は後半のニュースちょっと行きたいんですけど、
はい。
ね、この後半のニュースあれですよ。ちょっともうちょっと未来的な話ですけど、
はい。
もう一回ちょっと読んでみますね。
はい。
ね、Facebook が、うん、まあ、レイバンと共同開発したスマートグラスを発表したと。
はい。
レイバンってサングラスとかね。
うん、うん。
メガネの。
めっちゃ有名なとこ。
めっちゃ有名なレイバンですよね。
うん。
はい。で、まあ、それは何ができるか、写真や動画の撮影ができたりとか、音楽の再生ができたりとか、電話をかけたりすることができると。
はい。
これをベースに AR メガネへと発展させるとしています。まあ、言ったらこれ、いわゆるスマートグラス、Google グラスとか、
はいはいはい。
いうのの、まあ、Facebook バージョンってことですよね。
そうですね。うん。まさにそこなんで、いやー、はい、だからね、今回この Facebook がついにここに踏み切ったっていうところが、
はいはい。
うん。要は結局、以前、Google が Google グラスを作って、で広めようとしたんやけど、
はいはいはいはい、
結局、そのね、勝手に撮影されるのは嫌じゃ、みたいな、
プライバシーの問題とかね。
うん、それでもう猛烈に反対を受けて、結局、市販しなかったわけですよね。
はい、
うん、まあ、一部の、その特定の業種とか、そういうところではこう使われたりしてるんですけど、
はい、
一般向けにはもう発売しなくなったっていうのがあるんで、
ありましたね。
そこら辺を今回、Facebook どういうふうに回避していくのかなっていうのがね、
そうですよね、
なんかすごく気になるところでもあるし、
ええ、
でさらにその先のやっぱりあの AR のデバイスとして使うと、
なるほど、ね、
いうことを考えている。まあ、Facebook って、Oculus を傘下に入れてますから、
ほうほう
ほう、VR の世界っていうのはもうどんどんいろいろやってるわけですよね。
はい、
で、前にもあのニュースで取り上げたけど、あの仮想空間のそのコミュニケーションサービスっていうのを展開するっていうのは言ってるし、
はい、
でそういうその事業部なんかもできてきてるんで、そっちの方向もありの、でさらにこっちはこっちで AR もありのっていうことになってくるから、
なるほど、
まあ、そういう意味ではね、もうそのバーチャルな世界でいろんなことを実現しようとしてるのかなと。
あ、そういうふうに足立さんは読まれてるんですね。
最近その AR とか VR とかで、さらにその、ミックスドリアリティって MR っていうのもあって、その先に XR っていうのがもう言われ出してるんですよ。
もうなんかアルファベット使いまくりですね。
そうそうそう。もう X まで来たからね。
もう次 YR、ZR みたいなね。
なんやねんそれ。わかり。まあ、その結局はその今までだと VR は VR、はい、AR は AR とかいうふうにこう分けて考えてたやつがどんどんこう融合できるようになってきて、
はい、
でその今言われてる XR っていうのはもうその VR とかあの AR とかっていうのも融合しちゃって、その時の場面でそれぞれこう使い分けていけるような、 あるいはこう両方合わさった技でこう使えるようなものとかね、
はいはいは
い、そういう技術がもうできてきてるんですよ。で理論的にはね前からできるんだけど、ただデバイスとかネットワークが追いつかなかったんですよ全然。
そうですね、
はい、大量のデータを送らないといけないし、
ええ、
でその処理もものすごい高速処理をいろいろやらなきゃいけなかったんだけど、
はいはいはい、
どんどんその、ね、スマホなんかもめちゃめちゃ性能上がってきてるし、
ね、今 5G も、ね、出てきてね、
そうそうそう、でそんなんが出てきてるから、まあ、そんな中でこう、Facebook は VR も抑え AR も抑えるっていうことは、これはもうその先これを融合した XR とか、まあ、その手前に、MR があるけども、そのまあ XR を目指して、
はい、
やり始めてんじゃないかなと。
なるほど、まあでもそのまあ、まあグラスっていうかね、まあ、メガネじゃないですか、はい、でも逆に言うとあんだけもう目の近くにあるもんやから、
はい、
大きなスクリーン、大きなディスプレイがあるみたいなもんじゃないですか、その感覚的にね、
はい、
そうなるともうもはやスマホいらないなみたいな感じになってくるんですかね。
もう絶対ね、あのスマホはこれからなんていうのかな、消えゆく運命であるのはもう間違いないんです
。消えゆく運命、なるほど、
もう絶対それはそうなってきますよ。でそもそもが、
はい、
あの音声で使うことが多くなってきてるじゃないですか、検索やらなんやら言うてもみんな音声入力使い始めてるんで。
そうですね、はい、
で別にさっきの話じゃないけど、家にいたらそのスマートスピーカーに話しかけたりするわけじゃないですか。
まあ一部ですけどね。僕らみたいな変わってる人間ですけど。
いや、それがね。
増えてきてるんですか？
増えてきてるというか、前、あ、ニュースで取り上げなかったか分かんないけど、子供の相手させるんですよ。スマートスピーカー。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい、はい。
そのお話読んでとか言うてやると、そのなんかそのね、はい、本の読み上げ機能とかで絵本とか読んだりとか、はいはいはい、物語話したりとか、であと何やったっけな、どこのサービスだったか忘れたけど、ピカチュウ語で話してって、ピカピカピカとか言うらしいんですよ、
はい
ね、はい、でちっちゃい子の相手できるんですよそれで。
確かにそうですね、
でそのちょっとの間でお母さんは洗濯物干したりとか、そういうことができるんですよ、はいはいはい、
なるほどね。
でそうすると、その子たちにとっては、はい、それ普通なんですよ、もうすでに。
確かに、画面付きで出てきたりもしますもんね。
ね、もうそのコンピューターと話するとか、別に何の違和感も持たない子たちが今増えてきてるわけですよ、チビたちは。
はあ、そっか、そうでしょうね。
だからそうなってくると、え、何、こんな板持って歩かなあかんのっていうね。いや、まあ、でこんなもう 手に持ってなあかんの、アホちゃうみたいな世界じゃないですか、その子たちにとっては。
いや、まあそうでしょうね。だからもう、
うん、
まあでも子供とかもう使い方覚えるのめっちゃ早いじゃないですか、
うんうん、
ね、だからもう親よりもなんか使いこなしたりしてね、
そうそうそう、う
ん、こんなん言うたらこんなあれが返ってくるみたいな。
で、あの子供にロックかけられて親使えへんみたいな、わけ分からへんな。
いやいや、でも本当にまあそういう世界が来る。まあなるほどね、スマホはキーってそういう、うん、まあ新たなデバイスに変わっていく。そ
う
そ
う
そ
う、
だから、
うん、
携帯電話ね、何やろ、固定電話が携帯電話になって、携帯電話がスマホになって、スマホが今度はね、うん、
こういうメガネとかになってくんですよ、うん、ほとんど。
パソコンも今スマホに、もう言うたらほぼスマホでできるよってなったんが、今度はそういうメガネでできると。
メガネでできる、うん、もうそんなのが当たり前にな
って、メガネ屋さん結構あれですね、今後ね伸びそうな業界かもしれないですね。
いやー、どうでしょう。ひょっとしたら IT 業界 VS メガネ屋さんになるかもしれないよ。
なるほど。でもレイバンはいち早くちょっとね、
うん、そっちに乗り込んだけど、だってあの自動車業界がそうなってるじゃないですか、もう今すでに
電気自動車ね、
うん、そう、電気自動車とかスマートカー、あのコネクティブカーとかなってきてるから、ね、IT 業界と車業界が手組むのか対立するのかみたいな、
は
い
は
い、
あ、
そんな感じな、
もはや電化製品ですもんね、あのテスラの、うん、テスラの車とか見たらね、
そうそうそうそう、うん、走るコンピューターっすよ、あんなもん。
いや、ほんまにね、ほんますごいな、うん、思って。
もうなんかノートパソコンというよりカーパソコンみたいな感じやもん、あんなもん。
いやいやいやいや、本当にね、もう、うん、知らない
し、そんな世界になってきて、まあね、気づいたら本当にもうスマホとか、まあ本当、早かったらね、5年ぐらい先にはもう半分ぐらいの人がこんなメガネかけてんのが当たり前になってて、うん、いや、まだスマホ使ってるんやみたいに見られるかもしれんし。
この Facebook メガネはいつできるんですかね。
いや、もうできてるんですよ。
も
うで、
はい、
うん、で3万円ぐらいで今売りには出て、まだ日本はね、まだ販売してないんですけど、はい、
なるほどなるほど、うん、
海外の何カ国やったかな、なんかは、もう販売開始になっていて、ですね、どこやったっけな、あ、そう、北米、イギリス、イタリア、アイルランド、オーストラリアで発売開始になってます。
お、
299ドルなんで、まあ、3万3000円ぐらいで、
値段も手頃やしね。
うん、そんなびっくりするような値段じゃないんで、まあこれね、日本で売るようになったら絶対ね買うでしょ。
まあそうですね、とりあえず
ポチるね。とりあえずポチるよね。
というか今ちょっと輸入したのかなぐらい思ってます
ぐらいの勢いよね。なんかいち早く使ったろかなみたいな。まあでもあれでしょうね、あの会社の入り口とかでちょっとそのメガネ見せてくれるか言うて言われて、で、こう細かく点検されて、うん、あ、これは普通のメガネで大丈夫 OK とか、これはあのカメラついてるからダメとか、いろんなもうめんどくさい話が増えるかもしれないんやけど、まあまあそういうところをね、こう乗り越えつつ、いろんな形でこう変わっていく。で、またデバイスがね、変われば、みんなの生活様式とか、本当にこう変わっていくんで、まあ、今後、どういうふうにこのメガネが、みんなの生活変えていくのか、ちょっと注目していきたいなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
すいません、ちょっとさっきお聞き苦しいところを聞かせてしまいまして。うん、
お聞き苦しい。なんかね、聞こえなかったけど。
最後、足立さんが、の、なんか、変な笑いをして、ちょっと、その、変な笑いをした、なんか、気管になんかが詰まって、しばらく喋れませんでした。
もう、なんや、その、じじいみたいな。
あんだけちゃんとね、話を最後までやって、うん、あそこでボツとかもう嫌やったんですいません。
う
ん、
そうやね。もうまたもう一遍鼻から喋るのかいみたいな。
もう、あの、全部が、原稿ないんで、もうはい。 二度と同じことは喋れませんから
。喋れへんし、あのノリがなくなるよ、ね、なんか棒読みみたいな感じになるから。
まあまあ、まあそんな感じで失礼しました。まあ、まだちょっと喉がおかしいんで、はい、じゃあちょっとだけあと、足立さん喋ってください。
喋ってくださいとか。むちゃ言いよるけど。はいはい、まあ、最初にもちょっと言いましたけど、先週ちょっとね、急遽番組が放送できなかったんですが、まあ今ね、もう、本を書いておりまして、ざっくりね、今9万文字ぐらいになりました。
9万文字ってどれぐらいかが、原稿用紙1枚400文字でしょ？
うん。
2枚で800文字。20枚で8000文字。200枚
で8万文字。200枚超えてますから。うん。230枚。
いやー。
で、しかもそれはびっちり書いての話やから、当然ね、隙間あるから、250枚ぐらいと思いますよ。原稿用紙で書いてたら。
でもそんだけね、書くと、こう、まあ、ちゃんともう組み立てをしていかなあかんわけじゃないですか。
うん、
こういう風な、こう、まあ。
そうっすよ。
ですよね。
うん。だからね、何が、こういうなんてね、書いた人はわかると思うんですけど、何に時間かかるって一番最初の目次作るとこなんですよ。
あ、なるほどね。
うん。目次で、やっぱりこう、ある程度ストーリー立てをしとかないと、
はい。
そこをね、やらずに、いきなり書き出したら、もう、あっち行き、こっち行きの、バラバラになってくるから。
よくね、できた本は、目次を見れば大体内容がわかるっていう。
そうそうそうそう。うん、
ねえ。
やっぱりそこら辺をね、ちゃんと最初の目次をね、かなり丁寧に組み立てとかないと、
はい、
それをね、雑にやっちゃうとね、はいはいはい、後からの修正はね、死にそうになりますよ。そんなもん。
なるほどね。
うん。だからやっぱりまあ、何でもそうなんですけど、最初にね、こう、その道筋をしっかりこう決めとかないと、
はい、
まあ、そこを適当にね、道筋決めんとこ山登ろうとしたって、それはどこ行くやわからんで、それはっていう、
ね。だらだらなったりね。
上調、まあ、
上調になったりとか。
うん。ちょっと。で、気づいたら同じことをね、2箇所にも3箇所にも書いてたりとかね。
はいはいはいはい、はい。
うんうん、そんなことになったりとか。
もうそこも乗り切って9万文字書いたってわけでしょ？
そう、だからね、最初に書いて、でも一回赤入れが入ってきてるんですよ。で、それの元に、こうね、はい、またこう、いろいろ。
手直しを入れて。
うん。消したり、追加したり、いろいろ。ね、ここはこの辺も編集者さんがついた、出版を、はい、経験した人はわかるんですけど、編集者さんとの戦闘モードに入るんで、
大体。そのうちホテルに。
そこか。そこ赤入れするかみたいな。そこ削除みたいなのがね。結構思いっきりバツつけられて削除とか。
そのうちホテルに缶詰されるんでしょ。
そうそうそう。そのうち。言葉遣いは丁寧やねんけど、めっちゃ責められるっていうね。はい、
ちょっと、何書いてるかわかんないんですけど、みたいな。
先生、こう、どうなりましたみたいな。家、そこつくかみたいな。痛いとこ。
先生って言われてるんですか？
いや、先生とは なってないですけど、まだまだ全然そんな先生の息達してない人なんで。
いや、でもね。
なんですけど、まあ、なんとかね、頑張って。10月には出せるようにというので、もうこの時期で、
な
んで、もうほぼね、これでフィックスさせないと。
そうですね。
いやー、大変なんで、もうね、手が痛いっすわ。
手が痛い、そのパソコンで書いてるんじゃないですか。
パソコンで売ってますけどね、
キーボードを打ったりが。
もう、腱鞘炎になりそうやし、私のね、パソコンってね、だいたい、2年経つと、
はい、
日本語打つから、あいうえおに相当する A とか I とか、
はいはいはい、
A と O と N かな ?N2 回打つから、うんで。
ああ、N ね。
だいたいね、うん、N とか A とか O はね、私ね、キーボード消えてくんですよ。
あ、わかります、わかります。僕もまあ、古いキーボードはそうなってますわ。
うん。もうだいたいね、2年でこれ消えますね、私の場合。めっちゃ叩くんで。
そんだけ指の皮が厚いんでしょうね。
いや、ギタリストみたいになってね。
いやいや、まあまあね、はい、はい。いい本を読んだだけ出していただいて、ぜひこの番組に検本していただければ。
いけ、この番組ってあんただけやんか。
いや、僕じゃなくて、 この聞いていただいてる方にね、
は
い、あのプレゼントっていうこと
で。プレゼント、あの、一冊。行こうってか。
まあまあ、はい。あの、その辺はでも僕が言う話もない。足立さんの心意気にちょっと
答えてるっていう感じで。むっちゃいいよな。
とにかくもう、期間になんか、まだ気持ち悪い、
はい。はいはい、わかりました。
こんな感じで、はい。じゃあ、こんなもんでよろしいですか。
はい、ありがとうございます。
足立さん、じゃあ、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。